ちょっとそこまで。おい、皆様いかがお過ごしでしょうか。37歳に9月4日になりまして、今年は9月4日が水曜日だったのにもかかわらず、それに全然気づけずですね、そのまま通常通りの配信をしてしまうということになってしまいましたけれども、今週はかろうじて誕生日、スペシャルという感じになるんじゃないかなと思います。というわけで、この番組は私シンガーソングライターの荒牧亮が自分の運転で全国各地を歌って回りまして、そこで見てきた景色、出会ってきた人たち、思ったこととか、ライブのこと、それから食べたものとか、いろいろ話していく、番組でございます。今週も30分ぐらいね、お付き合いください。というわけで、私が今どこにいるかと言いますと、これは何道なんだ、北陸道かな。昨日で大阪、昨日でそのバースデーウィークのライブの企画のいろいろがね、終わりまして、で今日は毎年恒例、自分の中で恒例なんですけれども、毎年恒例になっております新潟県小千谷市の片貝という小さな町で行われる花火を見に行こうということで、新潟県に向かっております。その距離にして東京大阪間より若干遠いかな。駐車場を昨日は梅田に停めてたから、梅田から新潟のその現地まで、ちょうど560キロっていう表示でございました。多分ね、うちから梅田がね500キロかな、530キロかな、まあ、なんかそれぐらいなんですよね。なのでまあほぼ同じぐらいの距離感かなという感じなんですが、やっぱあれですね、名神通ってきたんですけど、やっぱ車の量が多くてね、しかもそんな中車多いし、もうトラックもめっちゃあるのに、白いプリウスがねもう煽りじゃなくて、もう先に行きたくてしょうがないから、もう何、車線変更しまくりでちょっと危なかしかったですけどね。で今私がいるのは北陸道、米原ジャンクションから北陸道に入りまして、福井方面に向かっております。まあ、要は国道8号線沿い、まあ、要はっていうか、この会話どこまで皆さんがついてきてくれてるかわからないんですけど、ね、というわけなんですよ。なので、今私の前後に車、やっと集団見つけましたぐらいの、頻度でしか車がおりません、のでだいぶ快適に走っているんですが、残念ながら工事があったりして一車線になっててね、まあ、理想としてはもうちょっと早く走っていたい感じはあるんですけれども、だいぶのんびりのんびりとしています。あ、でも道路の舗装か、もう今左車線がアスファルト全部剥がされた状態になってますね。あ、違うのかな、これは何をしているのかしら、ちょっとわかんないけど、なんかだいぶ、おー、説明できないあ、でもそうだよね、アスファルトが全部剥がされてるのかな、のかな。もうだいぶ速度も落ちて60キロぐらいで走ってますけどもね。というわけでちょっとね、先週の話をしましょうかね。先週というか、先週か、9月の第1週目のお話をしましょう。9月4日がね、私の誕生日 だったんですけれども、この日は、最強の第2弾の企画をね、お送りいたしました。まあ、全ては11月17日のためにということで、ロードトゥ1117ということで、私がこの人たち最強だよって思う人たちにお声掛けしまして、ライブをやっていただくという、なんとも贅沢な時間を過ごしたんですけれども、もうね、やっぱりすごいラインナップだったんで、お客さん何より嬉しかったのが、その早い時間にもかかわらず比較的早い時間から、頑張って来てくれたんだと思うんですよね。で、その人数がほぼ、まあ、多少増えたりしてるんですけど、ほぼ最後まで変わらずというのがね、やっぱ嬉しくて、なんていうんかな、最初から見るっていうのはやっぱお仕事とかねあるから、難しいのもすごい理解できるんですけど、でその自分の来られる時間にこうちょっとずつ増えていくっていうのが、まあ、通常の形だと思うんですけど、もう一つ通常っていうのが、その自分のお目当てのアーティストを見終わったら帰ってしまう人っていうのが、まあ当たり前ですよね。自分の目当てがあるわけだし、で自分の時間を大切にしたいみたいな人はやっぱ帰っちゃうことがね多いんですけども、この日含めて9月6日9月8日ですか、透明半のこの企画がずっと最後まで人数がほぼ変わらずにいるっていう、まあ、増える一方っていうのは嬉しかったですね。まあ、もう荒牧の企画の時は必ずオープニングトークみたいなのをしていこうと思っておりまして、やっぱトップバッターにねいきなりライブをやってもらうだけじゃ普通のブッキングライブと変わらないですし、今日のライブはこういう趣旨なんですよっていうのを、まあ、最初から来られる人にだけでもせめてねお話をしていきたいなと思うので、まあなんかそういうことをやっていこうと思っているんですけれどもね。まあ最強に関してはライブペイントもありましたから、ライブをしながら絵がどんどんどんどん出来上がっていく様を見ながら、こちらはライブをして、お客さんもそのライブだったりライブアートだったりっていうのをチラ見しながら、こう視覚的にも聴覚的にも満足度を高めていくというね、結構充実した時間だったんじゃないかなと思ってます。本当に来ていただいたね皆さんには感謝の気持ちでいっぱいですね。本当にやっぱ企画はね、蓋開けるまでどんなことになるかわからないのでね、だからすごい安心しましたよ、皆さんが喜んでてくれて、で絵に対してもすごく興味津々でいてくれて、すごい嬉しかったなという感じでした。で、まあ、誕生日当日だったということもありまして、ケーキをねいただいてしまいまして、すごい美味しいケーキだったな今ねもう何あれどうやってんのかな、写真をそのままプリントできちゃうんですよね。で私のアーシャをホワイトチョコだったかな、ホワイトチョコにこうプリントして、でそれを丸ごと食べられるみたいなね。だからすごい、なんていうの、食べづらかったよねその部分はねでも本当にあんな素敵なケーキをねいただいてしまってね、出演者が結構先帰ってしまったので全員でっていうわけにはいかなかったんですけど、普段出演者とかと、まあああいうのって食べることが多いんですけど、ライブハウスのねスタッフの人たちってやっぱりなかなかそういうアーティスト同士の輪に入ってくるっていうことがそうそうないので、 だからちょっとスタッフの皆さんとミュージシャンズで、いただきました。もうスタッフのね下北沢モザイクのスタッフの何人かがもう甘いもの大好きでめっちゃ喜んでくれまして、あ、そうだよなと思って、やっぱスタッフの人たちにも振る舞えたらやっぱ一番いいよなと思って思いましたね。今回本当なんかいろいろ発見がありました。本当にありがとうございました。ではここで一曲聴いていただきましょうかね。あの本当だったらもうかけたい曲はもう次のアルバムの曲だったんですけれども、全然ミックスが進んでいないという驚愕の、自分の中では大変驚愕な、進行でございまして、ちょっと今日はかけられないのですが、まあ、自分の人生を変えた一曲みたいなのもあるので、まずはその11月17日、2004年の方のね、2004年の11月17日に私が、初めて一人でステージに立った時にやった曲を聴いていただこうと思います。当日はコギ一本だったので、このアレンジでは全くないんですけれども、まあ、想像しながらね聞いていただけたらなと思います。それでは荒牧亮ダークサイド3より No Colors。 大阪府から新潟県に向かっている道中でございます。北陸道爆心中でございます。ノーカラーズみたいな曲をやっぱアコギ一本でやるっていう人ってそんなにやっぱいないと思うんですけど、その当時からその私がアコースティックギター一本でそのライブを始めた時ですね、始めた時に思ったのが、そのアコースティック一本だからといってその音量的に静かなものだけで、なんていうの、静かな感じの、なんていうのかな、弾き、本当に弾き語るものだけが音楽ではないと思っていたの、アコースティック音楽ではないと思っていたので、やっぱちょっとバンドサウンドを匂わせるようなことをやりたいなという気持ちが最初から強かったんですよね。だからなんていうのかな、本当に試行錯誤を、こういうことができるだろうかとか、こういうことをやったら面白いんじゃないかっていうのを確かに試行錯誤してたなぁと今ちょっといろいろ思い返すとありますね。あ、そうだったそうだったと思って。で、逆にそのまあ、ユーズがちょうど流行っていた時期でもあったので、ちょっとずつそのフォークと呼ばれるものから J-POP ですね、ユーズ、まあユーズもフォークなのかもしれないけど、ちょっとリズミカルな感じなところが増えてきて、でなんかね、山崎まさよし系みたいなのとかもあるし、まあそれでどんどんどんどんこう変化していっていると思うんです。今でもね、そのアコースティックシーンっていうのは、でもその中でやっぱなんていうのかな、やっぱ唯一無二でいたいなみたいなところとかもやっぱすごい強く思っていたので、まあなんとか唯一無二な感じには慣れているのかなと思ったりもしてますけどね。ただその唯一無二でありたいっていうところがすごくなんかそのね、よく言われてしまうのが、誰と一緒にライブをするといいのかみたいなところがブッキングをする人からしたらすごい難しいみたいで、よく迷われてしまうんですけれども、だからもうちょっとね、なんかバンドの人たちと一緒にやってみたりとか、もしくはもう本当にノンジャンルでね、いろいろ組んでもらえたりしたら面白いのになぁなんて思ったりもしてますけれどもね。ただもうちょっと技術を上げたいなぁという気持ちはやっぱり変わらんすなぁ。もうちょっと上手くなれたらいいのになぁ、本当に。なぁ、歌もギターもなぁ。なんかやっぱちょっとね、私のその学生の頃の平均点、テストとかの平均点とかってすごい象徴的で、なんとなく悪くても60点台、良ければ90点みたいな、90点台みたいな感じなんですよね。だからその突出して、これは常々素晴らしいねっていうのはないわけですよ。だから成績表とかもオール4みたいな、ちょっと懐かしいね。オール4とかでね、だからその中の5って何だったかな、ちょっと忘れちゃったな。でも国語が3だったんですよ。国語力なしみたいなね、だったんですけど、いやちょっと懐かしいですわね。まあでも曲をこういろいろね作って行く中で、まあ自分の中でもどんどん変わっていったりもしているので、まだまだ今後もねいろんな変化があるんじゃないかななんて思っております。さて今ここは福井県かな、多分福井県かな、山岳地帯を抜けてこれから、福井県は盆地なのかな、福井県の中でも海の方に向かおうというところですね。いや暑い暑い暑い。 すっごい天気が良くて、もう台風一過のまさに典型の天気ですね。いやー、この人たちはどういう運転してんだろうかな。頭おかしいよな。今その車線がね、2車線から工事で1車線になるっていうのに、ものすごいスピードで突っ込んでくるから、もう嫌になっちゃいますね。何の話だっけ忘れちゃったよ。あとね、目的地まであと360キロっていうところにいるんですけど、あ、台風だ。ちょっと今ね、まだ全然ニュースとか見てないんで、そのネットでも台風15号が960ヘクトパスカルっていう気圧で、関東地方に迫るっていう時だったので、ちょっとヒヤヒヤしましたね。なんかまあ多分大丈夫だと思うんだけど、さすがに母に連絡しましたね。電話してみました。っていうのは、私の携帯に世田谷区の警報の情報が、まあ、要は号外でいっぱい入ってくるわけですよ。その1時間に何ミリのやつ、何ミリの雨が降ります、降りそうですとか、あと洪水警報、大雨洪水警報発動中ですみたいなとかがね、お知らせに入ってくるんですけど、でさすがにやっぱちょっと電話して、まあ大丈夫なのかというのをね、無事を確認したりしたんですけどね。そしたらね、雨降ってないって言うんですよ。もう意味が分かんなくて、じゃあとりあえず生存確認も含めて状況が変わってできたら一応メールしてくれるみたいな感じでね、言ったんですけどね。まあ12時ぐらいで寝ましたが、寝たらしいですが、その頃はまだ全然大雨っていう感じじゃなかったみたいで、じゃあ一体この警報はどこに出ているのかみたいな、全然意味がわからんかったですね。まあ多分寝てる間にの時間帯にめっちゃ猛威を振るっていたんだと思うんですけど、ちょっとね、何事もなかったといいなと思っていますが、やっぱその最近、まあ、ちょっと私の天気予報士さんになりたかった欲みたいなのはうずく話しますけども、まあ、天気予報士になりたかったわけじゃないな、天気が好きなだけだな。やっぱ台風っていうのはですね、熱帯地域で、発生するものでございまして、まあ熱帯地域っていうのは赤道直下のあたりのことを言うんですけど、日本のあたりは温帯地域、あれちょっと名前忘れちゃった。熱帯地域ではないんですよ。温帯っていう、地域なので、その、年がら年中夏ではないと。で、寒くなる時もあるよっていうような地域なんですけど、熱帯地域の海水温はすごく高いので、気圧によっては、その水蒸気が多く含まれる、その、いわゆる、高温多湿な空気がそこに溜まっているので、それが上昇気流となって雨雲がこう発生して、その上空の冷たい空気とぶつかってですね、で、それがだんだんとこう渦を巻き始めて台風になっていくみたいな感じだったと思うんです、台風の成り立ちって。で、それが、まあその、偏西風とかに乗ったりして、いろんなところに方々に散っていくんですけども、で、その太平洋高気圧っていうのが日本上空には夏になると張り出してくるので、で、その太平洋高気圧を突っ切っていくというよりは、その太平洋高気圧の一番西側の部分を沿っていくので、日本列島のルートが大体決まっていたわけですよね。日本列島のどこら辺を通りますよ、みたいな。なのに、最近はその高気圧がうまく張り出してませんね、とか、間を通って割ってきましたね、みたいなのとか、あと海水温が下がっていないので、強い勢力のままだとかっていうことが起きるわけですね。で、そうなってくると、その温帯地域のはずなのに 海水温が低くないから、その今までだったら980ヘクトパスカルっていう数値でやばいね強いねって言ってたわけですよ。で990ぐらいになって、もうほぼほぼ温帯低気圧に変わりましたみたいになって、ああよかったほっとしたみたいな感じだったんですけど、まあ海水温がね、地球の温暖化によってね下がらなくなっちゃったもんだから、やっぱ強い勢力のままなわけですよね。そうするとこの K は来るのか来ないのか、いいのか、私は行って行くぞ。そうすると今回のね関東を直撃したようなものとか、去年は大阪ですか、大阪に直撃したやつとかっていうぐらいの勢力のやつがまあ来ちゃうわけですよね。だから本当に台風に慣れていない首都圏っていうのは台風対策が要はされていないので、いろんなものが飛んじゃうし、もちろんその鉄道みたいなものとかもね止まるし、風に煽られて転覆なんてことになったらね、何百人の人たちが犠牲になってしまう可能性もあるわけなので、そういうこととかがね起こらないように運休とかするんですけどね。もうなんか本当に、じゃあどうやって温暖化を止めたらいいのかっていう話になるんですよ。そこに直結するんですよ話がね。なんかねそういう風にいろいろ考えていけたらいいななんて思うんですけれども、バースデーウィークの話をしようと思ったらこんな話になってしまいました。でも私は言いたい、ここで去年本当にいろいろ直撃しすぎて中止になるかならないかみたいなことになりました、私の誕生日。そろそろ嵐を呼ぶ女を返上したいと思っておりまして、もう嵐を呼んでないんじゃないかと思うんですけれど、皆さんいかがでしょうか。もういいよね、嵐を呼ぶ女じゃなくてもう晴れ女でいいんじゃないかな、どうですか。そうであったらいいな、そうでいたいな。というわけで、ここで一曲、ちょっと聞いていただこうと思います。荒牧亮でカラフルより Tears in the Earth。 きいただきましたのは荒牧亮でカラフルよりティアーズインディアースでございました。やっぱちょっと地球の話をするときはこの曲をかけたくなってしまいますね。いやー、なんか最近の作る曲、まあ毎月皆さんに聴いていただこうと、新曲を聴いていただきたいなということで、毎月書いてはその中の選抜を選んで歌詞をつけたりしているんですけれども、昔の曲のその曲としてのクオリティみたいなのが、時が経つと、ああこれはやっぱり若気の至りだったなとかね、ああこれはずっとずっと歌っていきたい曲だなとかね、なんか変わってくるんですよね、なんか感じ方がね。その中でも Tears in the Earth っていうのは自分の中で大切な曲になっておりますね。さあ、そんなわけでもうね、どんだけ喋ってるかちょっとわからないんですけども、だいたい8分から9分ぐらいで一区切りしていると思うんです。次の曲に行ってると思うんですけどもね、でバースデーウィークの話に戻りますかね。ちょっとあと5、6分ぐらいで終わるのかどうか分かりませんが、9月4日が東京誕生日当日で、その2日後が9月6日が名古屋、平日の金曜日でした。にもかかわらず、本当にたくさんの方に来ていただけてですね、ですごいここでもね素敵なケーキをいただいてしまってね、またこれも美味しくてですね、なんかもう祝われ慣れてないんですよ私、何度も言いますけど、いやそろそろ年一慣れろよとは思うんですけど、その自分で自分のバースデーライブを開催するっていうのもやっぱちょっとおこがましいわねって思っちゃうぐらいなんですけど、まあ、今年はバースデー、そのリクエストワンマンではなかったんですけどね、まあ、リクエストワンマンの方がそのお客さん来てくれた人のためにその曲を歌うっていうことができるので、なんか自分のバースデーって祝ってくださいみたいな感じで開催するのがすごい嫌なので、こんな荒牧のことを好きでいてくれてありがとうの子の日にしたいなと思ってリクエストワンマンっていうのをね、これは、佐藤元樹さんっていう方が、やっているっていうのを聞いて始めたんだったかな、きっかけは忘れちゃったけど、なんかそういう、あそれいいじゃんって思ってなんか始めたような気がします。それだったらその自分の中でいろんな言い訳が立つというかそういうのはその理由だったらいいかなみたいなね、はい、なんか自分をこう上げるとかよく見せるっていうのはそんなに得意じゃないので、それで6日は新栄のサンセットブルーでやったんですけど、坂上太一くんとですね、割れ気味の山ちゃんがですね、もうすごいいいパフォーマンスしてくれて、もうまあ本当に暑苦しい感じなんで、なんかみんなの汗がお客さんに飛び散ってるんじゃないかなでも本当にねすごいいいパフォーマンスしてくれたんですよね。特に割れ気味なんて付き合いで言ったらもう10年以上になってしまうんですけど、まあ途中間何年も空いてるんですけどね、ここ数年その境南の打ち上げで話あっちがね話しかけてくれて、うわーなんか久しぶりじゃんとかって、もうなんかあ続けてきてよかったって本当に思わせてもらえて、ちょっと大阪の話は次週ですね、ちょっとこの後すぐ撮りますので次週にしたいと思います。だからすごくその付き合いの長さ、なんていうのかな、その連絡を取り合ってなくてもなんか同じ時代に別の場所で切磋琢磨をしてきたっていうことがなんかすごくうちらにとって ってそのシンガーソングライターとかそのミュージシャンにとってやっぱまあ友達みたいに頻繁に会える存在ではないので、なんていうんかな、すごく大切な存在なわけですよね。友達とも違うし、なんかねすごい特別だなと思うわけですよね。そういう仲間たちが全国にまあいるわけですけど、でやっぱ全国にいるってことはやっぱりねそんなに簡単に会える人たちでもないので、やっぱこうやって大切な時に、大切なっていうかもう自分の企画に出てもらいたいって思う人ってそんなに多いわけでもないんですけど、山ちゃんに出てもらえて本当良かったなと思いました。そして坂上太一くんに関しては本当まだ2回目なんですけど、もうすごい心根のまっすぐというか、あの気持ちのいい青年で、まあ年下には全然見えない感じですけどね、見た目とか貫禄で言ったら全然見えないし、ギターもめちゃくちゃうまいし、あの発想力も素晴らしかったし、8月にたまたま堺のタイトロープで、たまたま対バンが決まっていたおかげで、その誕生日でいきなり初めましてで祝ってくださいみたいな感じなのすごい大丈夫かなと思ったので、それもまたなんかラッキーと思ってですねそうだからそういう意味でもなんか坂上さんにこう声をかけていただいたのはサンセットブルーの店長官なんですけど、ちょっと誰か紹介してもらえませんかっていうことで、坂上太一さんとかどうですかっていうことをね紹介してもらえたんですけど、そういうなんかその荒牧とぶつけるならこの人がいいだろうっていう風に考えてくれる、で考えてくれた人が私の中でこうバッチリ合うみたいなのは、まあ毎回そうじゃないですからね、やっぱりね、その私も結構好みは激しいし、でももちろん好みだけで音楽をやってその人と関わってるわけではないので、なんかそのあまたこの人とやりたいなとか、いろいろこの人から吸収したいなって思わせてくれるアーティストに出会える時っていうのはやっぱり貴重だし、すごくこの出会いを大切にしたいなと思ったし、なんか余計なお世話かもしれないけど、一生歌っていきたいなら頑張ろうって、もうちょっと頑張らなきゃいけない部分とかある気がするよみたいなことを言わせてもらっちゃったりもするんですけど、それってやっぱり私の方がちょっとだけ長く生きてる分伝えておきたい、これは大切にしてほしいぞって思うよ、それだけあなたは素晴らしいものを持ってるんだよって、いうことをね伝えたいなって、山ちゃんとかね坂上さんだけでなくてね、いろんな人に思うんですけどね、なんかそういうことをね、伝えたくなるようなアーティストに会えたなぁと思いましたね。すごいありがたかったですね。すごいだから頭から最後まで暑苦しかったと思いますけれども、本当に名古屋でもね来てもらえてすごく嬉しかったし、やっぱ月に何回もライブができる場所ではないので、その中で荒牧に出会ってくれて足を運んでもらえるっていうのはやっぱり奇跡的なことだし、本当にありがたいことなので、これからも根気よく通いたいと思いますというわけでエンディングに参りましょう。次週は、大阪の、スリーマンの話と今日の話をしようかな、どうしようかな、まあ、次週もちょっと引き続きこんなテンションで参りますので、お楽しみにしておいてください、それではエンディングに参りたいと思います。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。長文でも短文でも構いません。前回ね、皆さんこの聞いてる人たちどんな人がいるんですかみたいなことを話しましたけど、メールをね送ってくださった方がおりましたよ。でもね、岩根津さんだけってどういうことや、これって何人聞いてんだろう本当に。なんかでもたまに聞いてるよって言ってくれるんだけど、メールほんと来ねえかんなでも読み上げられないから、逆に 長文が遅れていいっていうね意見もあるので、一概にその読み上げないことがダメなことっていうわけでもないんですけどね、不思議なんですよね、なんかみんなそれぞれの聞き方があるから。ただもうちょっとメッセージは欲しい。メッセージの宛先はradio@lioaramaki.com radio@lioaramaki.com でございます。今日は北陸道の工事がとても盛んですね。あ、平日だからか、そうか、昨日までやってなかったのかな。そして、荒牧亮のインフォメーションはすべてホームページでゲットできます。http://www.lioaramaki.com 亮荒牧.com です。R は、あ、じゃあ、ラリルレロは全部 R で大丈夫です。そして、荒牧亮で検索していただきますと、ホームページ、ツイッター、SNS いろいろ出てきますので、ぜひ検索してみてください。荒牧亮の荒は草冠の荒いに、牧場の牧。カタカナで亮でございます。荒ぶる巻き場で覚えてくださいね。決して荒巻の巻きの字を巻かないようにお願いいたします。そうそう、9月のねどっかでね、巻く方の荒巻さんと対バンなんですよ。対バンっていうか、私のライブにオープニングゲストで出てきてくれるんですけどね、ちょっとねこんなことなかなかないのですごい楽しみなんですよね。福井の9月の21日だったかな、福井のライブで荒巻くんと荒巻さんと、対バンでございます。こんなことが起こるなんて面白いですよね。そしてね、すべては11月17日のためにということで、11月17日の日曜日、下北沢のガーデン、私の生まれ育った東京都世田谷区、ぜひね、地方からいらっしゃる方はちょっと早めに来て下北沢の雰囲気を味わったりしながら、ガーデンに向かってもらえたら嬉しいなと思います。私がまあ正確にはその下北沢というね町で育ったわけではないんですけども、まあ実際渋谷の高校に通ってもいましたし、まあ東京の中でもその世田谷はどっちかっていうとのどかなところだけど、渋谷はねもう皆さんご存知の通りもう本当にびっくりするぐらいの人口がそこにギュッと集まっているわけなので、そんなところで育っておりますので、そういうところで活動してきているんだなというふうに感じてもらえたら嬉しいなと思います。なので、まあ、東京の人はね、ガーデンっていう場所に行く人も行くっていうことがなかなかもしかしたらないんじゃないかななんて思ったりもしますので、ガーデンの雰囲気を丸ごと楽しんでもらえたら嬉しいなと思っております。では、また来週ですね。来週は、9月8日の大阪の話から始めたいと思います。というわけで残すところ新潟県の戸地谷市片貝町まで325キロと迫ってまいりました。ではちょっとそこまで行ってきます。皆さんお聞きいただきましてありがとうございました。シンガーソングライターの荒牧亮でした。またね、行ってきます。離れはしないと